down south.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの
声。 Mac、 iPod、 iPhone、 iPad、 Apple Watch、 Apple TV など、 Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオ、ワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは、大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さん、おはようございます。第2324回1月14日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマはうさぎおいしいかの山です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。うさぎプラスアップル、うさぎリンゴおいしいですよね。ネットで調べたら、うさぎリンゴの形をしたネックレスみたいなものも売ってるんですね。組み合わせ面白いなと思いました。今年もアップルの組み合わせの妙を期待している三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。ウサギは寂しいと死ぬとかって言われてます。あれは全くの嘘だそうです。ウサギ複数で飼って相性が悪いとストレスになって良くないということらしいので、単独で飼うのがいいそうです。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。ウサギは冬眠しませんでしたということで、私も同じように冬眠しないので、この冬は暖かくして頑張ろうと思います。今日もよろしくお願いします。
そして今週は IT ライターの野々下さんにも参加いただいてます。おはようございます。
おはようございます。うさぎおいしという歌詞の意味は、うさぎを獣害として追い払うという意味があるそうです。最近獣害はドローンを使って追い払うという技術が登場しておりまして、こんなとこまで来たんやなと思っていろいろ調べたりしております。今年もそういったデジタルな情報を発信できればいいなと思ってます。よろしくお願いいたします。
シーネットジャパンにあった記事です。 Apple Books、 AI ナレーションによるオーディオブックの配信を開始という記事が出ていました。年始早々でアップルは電子書籍アプリ Apple Books に AI ナレーションによるオーディオブックを追加しましたということです。
はい、久しぶりに Apple Books って見ましたね。
あ、そうですか。私よく見てますよ。
あ、そうなんですね。全然見てないですね。
本買おうかなと思った時、候補で検索したら Apple Books の場合はここでこんな値段ですとか出るのね。西村健太さんの苦役列車という作品が気になって、ということでここでスミレさんと春さんに入っていただいてるんですが、
はい、
お正月は特にアップルストア見て行ってないと。スミレさんは何か行かれましたか？
アップルストアは行ってないですね。
はい。
地元でのんびり過ごしたり、初詣に行ったりとか、そんな感じでしたね。
アップルブックス、アマゾン、キンドルであるとか、まあその他諸々のね、出版社がやってる電子書籍の一つとして皆さん読んだり書いたり、書いたりはせんか。書いたりしてる人もいるかもしれないね、リスナーさん。ありますけど。Apple Books の上で AI ナレーションという言葉を検索すると、ナレーテッドバイ Apple Books と記載されているオーディオブックが列挙されます。ほとんどの書籍がフィクションまたはロマンスで、そのジャンル向けに作成及び最適化された音声であるマジソン、これはソプラノの声、あるいはジャクソン、バリトンの声によるナレーションが付けられているとのことでした。これ買って聞いてみないと何とも言えないですけど。
そうですね。
そうです。ツイッターとかで実際に聞いてみたっていう方の感想をお見受けする限りでは、割といい感じに聞けてはいるみたいなことはおっしゃってるんですけど。
そうですか。
ただあくまで個人の感想なんで、実際はちょっとまだわからないですね。
そもそもですけど、これ日本語の本もちゃんとなってるんですか？
いや、英語だけみたいですね。
英語だけですね。
そうですか。今私も収録しながら Apple Books 立ち上げて調べてみようと思うんですけど、まだないですね。
AI ナレーション、結構出てます。英語で入れてやれば、かなり数が
出
て
ます。はい、出ますね。
出ますね。はい。かなりでもないか。
まあ、Apple のサービスでもう一つ、オーディオブックっていうのもあるじゃないですか。
そうですね。はい。それとどっちが違うん？
オーディオブックは本当に朗読ですよ。人間が声で。人工合成でやってるのもあるんじゃないかなと思うんですけど、見つけられないですね。あってもおかしくはないと思うんですけどね。
そうですね。
ただどうしてもゆっくりしていってねみたいな喋り方の方が出てくる気がして、それはちょっと勘弁してほしいなっていうのは思ったりしますけど。
今日 JR の電車に乗る機会があったんですけど、
はいはい、
最近停車駅の案内とか大体自動音声なんですね、私の住んでるエリアだと、
はい、
で前は声優さんが吹き込んでるっぽいような喋り方だったんですけど、最近どうも合成音声を使ってるんじゃないかなっていうちょっと変なニュアンスの喋り方してることがあって、ああなるほど、こういうところまでじわじわ来てるんだなーなんて思いながら電車乗ってたんですけどね。
声優さんの場合やったら永久っていう契約はできないんじゃないですか。やっぱり何年契約とかでなってるんじゃないですか。
あくまで推測ですけど、おそらく新しい音声を吹き込むたんびに一定額お支払いしてるような感じじゃないかなと思うんですよね、
うんうん、
合成音声の性能がだいぶ良くなってきたんで人間に頼まなくてもいいんじゃないかっていうところまで言ってるのかなと察してますね。
よしあしですけどね。間違いない発音っていうのがあって、それやってんやったらそれはそれでいいんでしょうけど。
ほとんど違和感ないんですけど、たまにちょっとゆっくり思わせるような変な発音をするときがあるんで、そこであって気づくんですよね。それがなければ合成音声かどうかもなかなか気づかないくらいの精度になってるんで。
はい、YouTube で勉強できるようなチャンネルとかを見るんですけど、
はい、
その時に人工合成で面白おかしいんじゃないですか。本当に真面目に哲学のこととか、あの技術のことなんかを多分文章で原稿作ったんでしょうね。でそれに読ましてると、ところが漢字を適当に読んでしまってる場合があるわけですよ、
はい、
原子の中で陽子が動いてみたいなところを陽子っていう言葉にも読めるじゃないですか、あれは、
はいはい、
そこを陽子ってずっと読んでるんですよ
あ、まあそういうのありますね、間違い読みは。
気になって気になってそれ直せえのかこことか思いながら言うのがあって、まあ、あの辺は結局人間が最後それチェックさせられるっていうんだったらあんまり人工合成やってても旨味ないよなというのがね、思ったりするわけなんですけど。
声優さんと違って、ギャランティーってものが発生しないので、いくらやっても。まあ、っていうところだと思います。
そうかもしれんけど。あとあれですかね、声優さんがもしスキャンダルやったら、音声ファイルも使えなくなるというか、日本のコンプライアンス的なところがあったりしますけど。
まあ、そうですね。番組をタイムスリップさせて、最初からその声優使ってなかったことにしちゃうとか、そういう番組ありましたからね、最近。
大変なものあると思います。AI が今年も随分伸びてくるんだろうと思わせるものがあって。
そうですね。
ねじそうですね、こういう記事が C ネットジャパンにありまして、ニューヨーク市学校でのチャット GPT 利用を禁止という記事でした。ニューヨーク市教育局は管轄する学校組織のオンライン端末及びインターネットネットワークにおけるチャット GPT へのアクセスを禁止しています。ということで、教育ニュースサイトのチョークビートっていうところにニューヨーク市の教育局が明らかにしたということですけど、すぐに思い浮かぶのは提出物とかテストとか、そういうのをチャット GPT へやっちゃえみたいなことかなと。
まあそうでしょうね。
チャット GPT やってます？
いや、チャット GPT に関する記事が最近よく見るようになったので、記事では見てるんですけど、自分ではまだやったことないですね。
リサさんも聞いてらっしゃるので、ブラウザーで、チャット GPT で検索して、オープン AI のサイト出てくるから、そこから何でログインしますかって聞いてくるから、Google でも Microsoft でもいいんですけど、アカウントがあったらそれでログインしてしまえば、あとはもう文字入力欄に、英語か日本語で。日本語もう一つちょっと理解伝わるのがあるから、なんか翻訳サービスなんか DeepL とか使って英文にして入れると、わーっと答え返ってきます。簡単な答えだったら日本語でも大体いけます。本当に誰かと会話してるみたいに前書いたことをちゃんと引き継いで、いちいちもう一回同じこと書かなくても、理解してやってくれるっていうのが、まあ、
それは確かに便利ですね。
そうですね。チャット GPT 使って小説を書いてみたとか、そういうのあったりね、ありますよね。
何もやっても、スカタンな話しか書いてくれなかったですけど、私やった時。
まあ、どんどん発達していくでしょうし、確か別の記事で、マイクロソフトの検索エンジンの Bing ね、
はい、
チャット GPT が統合されるということで。
マイクロソフトも Bing ファンの方いたら申し訳ないですけど、Bing 使わん方がいいなと思ったら、ほんまに何百回もあるんで。
まあまあそうですね、
ジャンコードで検索できないんですよ、まともに。普通13桁ジャンコードバーンって Google で入れるじゃないですか、はいはいはい、そしたらすぐにあこれジャンやなっていうのをジャンコードやなって分かってパーっとなんか商品こんなんありますよね教えてくれるけど、まあなんかどっかから数字見つけてきてこれですかとか聞きますよね、Bing は。そうなんとかいつも思いますけど、
今の Google にしろ Bing にしろ単語を入力しての検索はまだまだ Google がやっぱり強いでしょうけど、このチャット GPT がもっと発達すると場合によっては Google 検索を圧倒する可能性もあるかなというところですね。
それは多いですね。 検索の補助として使う人ものすごく多くて、
うん、
何々を検索してくださいっていうふうに聞くんですよ。うん、例えばすごく急いでるので体の体調が今日悪いと思うので頭が痛いで足がこうでどうしたらいいかそう探してくださいって言ったらそれに見合った検索をかけてくれる。
なるほど。
割とこう知らん分野のことを検索するときって単語羅列でもう一つ違うんけどなーいうこと多いけどチャット GPT 割とそれやってくれますね。
なるほど。ってことはいかがでしたでしょうかみたいなこと書いてるブログとかを排除したりとかもできるわけですね、検索結果。
できるけど、チャット GPT 自体が最後の方で、以上いかがだったでしょうかって。え、自分それ書くみたいなこと突っ込んでしまいそうでしたけどね。はい、なんかで覚えたんでしょうね、そういうのね。あと、ギガ人さんでも今年早々の記事で、チャット GPT などの AI で科学論文を書くことが国際会議で禁止に。ただし自分の文章の編集遂行は OK というふうにありました。まあそれはそうですわね。それ論文で出されてもなっていうのはあるかもしれませんけど、
これから学校の先生なんかはこれを見抜く力もいるでしょうね、はい、チャット GPT を使って課題を出したのかどうかって、う
ん、チャット GPT に頼めばそれもできるんですよ。
あ、なるほど、
なるほど、なるほど。
これはもう早々にあるやろなと思ってたのは、やはり同じギガ人さんの記事だったんですけども、画像生成 AI でアニメの中割り画像を作る方法が発見される。実際に中割り生成用の画像を作成できるウェブサービスも公開中という記事もありました。日本のユーザーがノベル AI という画像生成のサービスを使って、本当にテレビ放映されているようなアニメの1カットのような絵を言葉だけで作らせたりとかいうのはね、去年うちたくさんありましたけども。中割りって分からない方がいらっしゃったらいけないんで説明すると、アニメって動いてるんで、途中の動き、手を上げますって言ったら手が下がってるとか上がるまでの中間位置の腕の絵も描かなダメですね。
そうですね。
中間位置の絵のことを中割りって言うんですけど、一番だるい作業ですよ、これ。うん、決めのポーズでもないのに、何枚も描かなあかんから、うんうん。これを自動でやってくれる。ですよ。もうアニメスタジオめっちゃ労力減りますよ。
そうですね。これは、うん、そういうソフトウェアなんかが早々に取り込んでいきそうな感じですよね。
ね、実際アニメ制作アプリケーションでもこういう中割り自動生成の前からあるんですけど。
あ、なるほど。
あるにはあるんですけど、妥当なやつしか作らないんですよ。
というと。
例えば、じゃんけんポンって手をグーからパーにする動きあったとするじゃないですか。
はい。
子供が出すじゃんけんと大人が出すじゃんけん違うでしょ。手の動きが。
あ、はいはい。
そういうニュアンスを入れながら中割りって書かなあかんのですけど。
はい。
初めと終わりの絵だけ足して出せばいいっていうもんじゃないから。そういうのも加味して、だから中割りを AI は作っていってくれるということだと思います。で、ここニュース貼らなかったですけどね、ツイッターで見つけたのが、マインクラフトを知ってるでしょ、ゲーム。
はい。
あれを全世界のマインクラフトファンの人が、ツイッチとか使って、ツイッチっていうのはゲーム実況中継サービスの。うん、あれで VTuber の女の子が、マインクラフトの画面の前で喋るわけですやん。
はいはい。
今日マインクラフトでチャレンジするよ。はあ、こんなにできたみたいなことで、見てる人チャットでみんな応援する文章を書く。当たり前の映像ですよね、今やったらね。
はい。
そうですね。
その中で、喋ってる VTuber も実際そのマインクラフトを操作してるのも AI なんですよ。AI にマインクラフトの操作を教えて、それを実況してるのも AI であれば、VTuber の動きを動かしてるのも AI なんですよ。で、人間が全員その映像を見ながら、頑張れ、でもうちょっとそこじゃない、そこ掘るんや、とか言うて、応援してるっていうのがあって、へえーと、
うん、
もう、こんなことまで聞いてんの、今、と思いました。
ドラえもんまでもう少しですね。
まあ映像、もうモニターの中だけでいいんやったら、もうドラえもん作れそうですね。
まあ、そうですね。
ですね。そこも前出てけへんけどね。
でも、本題に戻りますけど、中割りが簡単に作れるようになるということは、ワンボタンの声、アニメーションがよりヌルヌルと動くようになると、まあそういうことですよね。はい、話
が。初めと終わりの絵は誰が描くねん。しんどいんやで。ねえ、ほんまに。ということで、まあ今年も AI はいろんなところに影響してきてて、ひょっとしたら、皆さんおはようございます言うてるのも AI が、
その
うちが来るかな。ちょっとお話変わりますけども、ギガ人にあった記事でご紹介します。スマホで衛星通信が可能になるスナップドラゴンサテライトをカルコムが発表という記事がありましたが、昨年は衛星で通信をして緊急信号を出すっていう iPhone 発表、アプリをやってましたけども、他社でこれはカルコムがそういう衛星通信を積んだスマホを出す、
うん、これはチップを用意するっていうことかなと。
はい、うん、そうですね。はい、 今年の CES の中でそういう発表をしているそうです、うん、スナップドラゴンサテライト。スナップドラゴンってあの CPU のスナップドラゴン？
そうですね。
おお、いや商品名にしてしまうんよ。あ、そうか、ソリューションやからね。
ソリューション、は
い、
そうですね。
はい。
あのチップとそれも衛星周りのいろんなシステムとか、はい、そういうのを一体に開発して販売しようとしてるんでしょうね。
あ、なるほど。これ記事の方にも少し書かれてるんですけど、クアルコムはイリジウムっていう衛星通信のあれあったじゃないですか。はい、あそこと組んでいるみたいですね。
はいはいはい。イリジウムの耐候性に優れた L バンドを利用する予定です。L バンドって何？ごめんなさい、聞いた。
電波の、なんかあれですよね。周波数帯的なやつ。
あ、そうですね。あ、1GHz 帯ですか。UHF に当たる周波数帯ですね。っていうふうに今、ウィキペディアでは見ました。
これも多分、そのうちチャット GPT に頼めばいい感じに答えてくれるんですね。
そうそうそう。
1GHz か。で、まあ、このスナップドラゴンサテライトは2023年後半から一部の地域で発売される予定とありましたので、それを積んだスマホも当然その後出てくる可能性も大ということなんでしょうね。うん、じゃあ、アップルはこういう動きに先んじても iPhone でやってるっていうふうに考えていいんですかね。
そうですね。単純に衛星と通信ができればそれでいいっていうわけじゃないじゃないですか。アップルみたいに、はい、もし例えば緊急通報に使うっていう目的で作るんであれば、
はい、
緊急通報を一回受け付ける窓口を独自に用意しなくちゃいけなくなってくるので、
はいはいはい、
どのスマホメーカーも気軽に導入できるシステムというわけではないかなと思いますね。
うん、ですよね。最後にですね、このパートちょっとギガ人さんの紹介多かったけど、私がすごく気になった記事があります。クリエイターとして成功するためには、1000人の真のファンをつかむことが重要という記事でして。この記事何を言ってるかって言いますと、音楽でも小説でも漫画でも、とにかく世の中でクリエイターというものになって、自分の作品を世に広めたい、あるいはそれによってビジネスとして成功したいっていう方が多いでしょ？
はい。
ファンは多ければ多いほどいいという思いでみんなやるわけじゃないですか。
はい。
うん、ロックミュージシャンがすごいステージでやってね、何百万言う人がお客さん入ってわー言うてくれる。でも、この元の記事を書いた人は、成功として考えるんなら1000人でいいですよと。ファンの数は。
うんうんうん、
ただし、まあ、真のファン、名前知ってるわとか、ちょっと好きや言うぐらいで、ほんまにクリエイターが作り出したもの、何でもかんでも買ってくれるような、うん、そういう真のファンが1000人いれば、それで成功として言っていいですよっていうふうに言ってるんですね。実際金額でこういうのを計算してて、年間だいたい1万3000円ぐらい、利益が得られるように運営すれば、それでだいたい成功したと言えると言うんですよ。
1000人買えば年間1300万。
そうそうそう、なるから。
入ります
よね。って言うんですよ。
な
るほど、はい、はい。十分いけますね。
俺逆算したんですよ。それ利益そんだけしようと思ったら、だいたい倍かどれぐらいのもの作ってやったらええかとかやったら、だいたい月5000いくらのなんか、まあサービスでも商品でも作って、
うん、
だいたい利益2割残るようにして、それ1年ならしたら、まあいけるかなと。5000いくらやったら年間6万から7万円ぐらいじゃないですか。
はいはい。
でそれぐらいだったら落としてくれる人いるんかなっていうのが、この番組
この番組ですね。
いや、あれです。
それは難しいわけ、はい。
大会ボタンを押すと、じゃあ半額でどうですかっていうのを出すんですよね。どう考えるかみたい
な。A さんじゃないか、そういうことしません。いやー、1300万もそんな無理ですわ。うん、日本の場合、1300万稼いだって、900万ぐらい持っていかれるでしょ。もっと持っていかれるかな、税金。
いや、そんなには、まあ、稼ぎ方にもよるんじゃないですか。
まあ、それはそうやけど。
そんなにはいかないと思います。
そんなにはいかないですか。
1000人の真のファンだけしか存在しない状態には当然できないわけで、
はいはいはい、
1000人の真のファンを得るためには、じゃあ実際には、名前知ってるよぐらいの人も含めて何人必要なのかってそこですよね、結局。
そこはね。それの100倍
うん。
まあ、やっぱ 1% は真のファンとなってくれればいいんやから。
まあ、そうですね。
100倍いったら10万人。
うん。
10万人か。いっぺんになんか難易度上がりますね、10万人で聞くと。難しいな
ぁ。80対20の法則的に言うと、
はいはい。
何千人ぐらいの規模でいいんじゃないですか、1000人の真のファンを得るためには。
ああ、うん、そういうことね。
そう。
ああ。
80対20とかの法則って、うん、要は、利益のうちコアな 20% のお客さんがほとんど利益を提供してくれてて、他の 80% は大したことないみたいな話じゃないですか。うんうん、それからすると、全体として数千人いればいいのかなっていう感じですよね。ええ、まあ、言って1万人ぐらいかなっていう、はい。
コンテンツにもよると思うんですよ。例えば、ファンがつくにしても、 一生ファンになるっていうタイプのものもあれば、
はい、
若い人はそのファンになるけど、年が乗るともうちょっと上げてきて離れてしまう。だから常に10代の人には受けるけど、そうではないっていうコンテンツもあるじゃないですか。
はいはい。
ということは流動性が高いから、常に新しい人を開拓っていうか、触れる機会作っとかないと、10代のうちにそのコンテンツが触れられなかったら、そのお客さんはスルーして20代に入ってしまって、うん、ファンとしての可能性がなくなる。
まあ確かにそうですね。
ということが言えるんですよね。
だからまあ。それを言うと、ビートルズとか本当すごいですよね。活動を事実上しなくなってるわけじゃないですか。ジョン・レノンに至ってもね、ね、いないですし。
まあでも残したもんがあるからね。
うん。変な言い方ですけど、残したものをリミックスとかである種焼き直しをしたりとか、なんか新しい音源発見しましたみたいな感じで、常に話題作りをして、古参の方だけじゃなく新しい人も触れられるような感じで、やっていってるのはうまいものだなと思いますね。
うん、まあそれはレコード会社なり、まあ周りのもんがね、メディアなり、潤うから、それをずっと
売
り
続けるっていうのはあるからね。もうその通りですね。まあね、
個人のクリエイターが何か作って、それによって、まあまあ、それは iTunes とか今オンラインで当番組のワンボタンの楽曲なんかもそうですけど、置くことによって売れる可能性も実際売れてる場合もあって残るんですけど、ポッドキャスト番組そのものをやっていくというのは、なかなかそれは大変な話なんだなっていうのはね。まあだから今年アニメ配信もこうして、この回の部分後ろの方やから多分アニメになれへんけど、YouTube でちょっとずつ出していくので。
はい。ぜひ、ぬるぬる動くようになる様を皆さんご覧くださいという。
ぬるぬるの時アニメでうなぎの絵入れたんです。私の中でぬるぬるはこれですっていう。アップルウォッチ絡みでこういう記事年末出てたんですよ。IT メディアさんのモバイルにあった記事なんですけど、アップルウォッチで心房細動の早期発見を KDDI が実証研究の参加者募集という記事でして、ずっと前にこういうのアメリカでやってる記事紹介した覚えあるんですけど、 KDDI さんもやるんですね、
うん、あ、いいですね。
やってましたっけ。ファンじゃないですか前に。
あ、やってた。
てか
記事、はい、でも記事だとまた募集開始、
また
あ、前に一回やってたってことが書いてますね。はい、確かに。2021年1月でね。
はい。
12月28日から1000人規模の参加者募集を開始中ということなんで、またこの配信を書いた時点では間に合う可能性はあると思います。アプローチで医療機器として承認されたプログラムを用い、心電図や不規則な心拍の測定が可能。これにより失神患者に発生しやすい傾向がある心房細動の兆候を検知できるようになるということなんですね。
私も申し込んでみようかな。すぐにどうこうっていう感じでは私はないんですけど、家系的にちょっと心臓系の病気があるので、なるべく健康のうちからこういうプログラム入って、何かあった時は早めに発見できるっていうのが大事なことだと思うので、そういうのを支える一つのボランティアとして参加したいなと思います。はい、前はね、アプローチデッドから日本の大学さんがこういうのを真っ先にやって、それにも参加させていただいたんですけど、はい。今回は、KDDI さんのこのプログラムもやってみたいと思います。
アップルウォッチで撮った記録を、まあ iPhone が何かのアプリで拾って、自分から送るんやと思うんですけど。
何かのアプリではなくてしっかり書いてあるんですけど、ポケットヘルスケアというアプリを使います。
記事で健康アプリって書いてあるから、なんか健康サプリかなと思ってしまう。
はい。健康アプリのポケットヘルスケアというのを使ってありますよということです。はい。もちろん iPhone 本体にヘルスケアがついているので、そっちでもサポートはできるんですけれど、より管理しやすくするために、医療系というかヘルスケア系のアプリを使ってやってるということですね。うん、
前回の時の記録があって、対象の412人がポケットヘルスケアのインストールと定期的な心電図の測定を行った結果、20人の参加者から心房細動を検出。うち5人がオンライン診療を受診した。という事例が書かれてました。
アップルウォッチの心房細動の機能も一つ前のバージョンアップで、それこそ心房細動の発見もバージョンアップしているので、はい、それプラスこの KDDI さんのプログラムで、さらに多分日本人固有の症状っていうのもあると思うので、はい、う
ん、その通りです。
含めて進めていくのかなと思いました。
その通りです。もう個別に人種とか性別年齢で取っていかないと、はい、そのあたりのディテクションっていうんですか、分析はできないので、はい、うん、よりたくさんのデータではなくてノイズが少ない、はい、ちゃんと協力してくれる人のデータを取っていかないと、
うん、
まあうまくいかないわけですよ。何でも言い方たくさん取るっていうのではなくて、今回も人数を絞り込んで、多分だいぶ面倒くさいことはあるかもしれないんですけど、それでも協力してもらうっていうことがよりソフトおよびデータの質を上げるっていうのにつながると思います。
はい、実施期間は2023年2月28日までと言いますから、自分のスケジュールではまあちょっと無理そうだなとかね、あるいは間に合いそうだなとかいう判断がね、ちょっとつくかもしれません。でも KDDI さん、こういうところ力入れてるのは、Apple Watch 以前からもいろいろやってらっしゃったんでしょうね、きっと。
そうですね、そもそもいわゆるデータ系の分析とかはいろんなとこと組んでやってると思いますし、はい、KDDI がやってるというのは KDDI の研究所が他のどっかと組んでやってると思います。
なかなかこう家族を説得してアップルウォッチ資金を捻出したい方は、私の健康が大事だからアップルウォッチを買う必要があるんだよみたいな、じゃあ、ウルトラまで必要なかろうとか言われそうですけどね。
言われるね。
私の場合はウルトラぐらいのものがないと、みたいな。ダメですかね。
よっぽど健康に不安にあるのねって言われそうですね。
当番組、シャープ OPT のハッシュタグをつけて、ツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ミラーベス868さんからは、映画館の声で昨年の映画に大怪獣の後始末がなかったのはさすがに誰も見なかったのか、はたまた華麗にスルーだったのか、まあアマプラで正月の暇つぶしに見る程度の出来ではあるが、といただいてまして、これはね、誰も見てなかったですよね、とりあえず。
そうですね。
ね、見てなかったですね。
ここでは今三浦さんとスミレさんしかいないけど、確かそうやったと思うね。私は評判聞いてて、これは触ったらあかんなと思って見なかったんですよ。特撮好きですから、昔から怪獣ものとか、少々評判が悪くても見る方なんですけど、はい、大怪獣後始末はまだ怪獣の残骸が絵として出てくるけど、昔のね、杉良太郎さんなんかが出てる邦画でね、大怪獣がやってきたかなんかいう作品があったんですよ。それも別に見てないんですけど、はい、それは怪獣が映らないんですよ。逃げ惑う人だけ映してる映画なんですよ。で、画期的かなんかいうことで作ったらしいんですけど、あんまりヒットせなかったんですよ。なんていうタイトルだったかな、なんか探せば出るかなと思って夢見たけど、ちょっと出なくて。その、なんか気をてらって作っちゃうとダメかなみたいな。怪獣って歌うんだったらちゃんと怪獣出てきて暴れる壊すみたいな。最低それぐらいはないとダメかな
っていう。そうですね。シェアをするとかそういうことも必要ですよね、時には。
ああ、ゴジラでね、やってたよね。あと、皆さんがまずそれ分かれへんと思うけど、皆さんシェアは分かりますよね。
シェー、
赤塚不二夫さんの漫画で
嫌味が。それはわかります。
うん、あの、シェーっていうポーズがあまりに世の中でブームになりすぎて、うん、映画の中でゴジラまでがシェーってするシーンがあるんですよ。もうあまりに話がコート向けになってしまうんだけど、これは。
うんうん。
ある時期からゴジラがコメディ映画っぽくなってしまった頃があるんですよ。
どうですか、
うん、はいはい。ゴジラ対メガロとかね。ゴジラ対ガイガンとかね。一回、アマプラでご覧になってみることをお勧めします。
そうですね。
早く終わらないかなとか思う可能性もあるけど。
思うかもしれない
。いくら怪獣好きでもこれはちょっとな、みたいなのは。
そうですね。ラドもそうだそうだと言っていますという座りですね。
そうそうそう。そうそうそう。ガイガンかな？メガロかな？ゴジラ歩いてたら、後ろ空なんですけど、空にゴジラの影が映ってる時があって、これはな、どうやと思います。
だいぶコストが落ちてますねっていう
ところですね。何でもひどすぎるやろ、これと。
あらら。
ディープスターさんから1月5日と6日にいただいてまして、5日の方から読みますと、アップストアからアプリをインストールしようとしたらパスワードを求められたので入力したけど通らず、 iPhone、iPad でダメ、 Mac の iTunes もダメといただいてまして、ハルさんがそれに対して答えてね、アップルの各種サービスの状況はこちらで確認可能です、私は特に問題は発生していないようです、ディープスターさんもありがとうございます。サービス状況は確認しました。オールグリーンなんですよね。時間を置いて再度試しますと、やり取りがあった後、1月6日、ディープスターさん。今朝もダメだったので、パスワードを忘れてみたら、うまくいきました。
あ、なるほど。パスワードを忘れたっていうあれで、もう一度
作り直したところですね。もう一回新しい設定するんですね。うん、はい。ということがあったそうです。
あ、そうなんだ。
ね、アップストアじゃないんですけど、
はい。
Apple Watch の方で設定画面開くと、はい、iPhone なんかと同じように Apple ID のログイン求められたりするときあるじゃないですか。
ありますね。はいはい。
あれが Apple Watch 側だけなんかそれが出てきて、はい、で、ログインして iPhone と連携して iPhone 側からパスワードも入れたりするんですけど、通らないんですよ。
は
い、
ええ。
Apple Watch 自体は全く問題なく使えるんですけど、
はい、
気持ち悪いなっていう状態がここのところずっと続いてますね。
まだ続いてるんですか、それは。
まだそうですね。で、再起動とか一通りやってもダメなんで、これはやっぱりディープスターさんと同じように忘れさせるしかないのかっていう。もう一度パスワード設定し直しかななんて今ちょっと思ってますね。
Apple Watch で不具合というほどではないですけど、いつも私しょっちゅうタイマーを使うんですよ。 はい、3分のタイマー、はい、5分のタイマー、ラーメン作るとき3分のタイマーとかね、はいはい、いつも通りこのアップルウォッチのデジタルクラウングッと押して3分のタイマーとか言ったら、はい、タイマーというアプリは入っていませんって言われて、
あ、同じ今日
来た、あ、ありました、
今日僕もカップラーメン3分タイマーよろしくって言ったら
カップラーメンの時何でや
ん、そうタイマーありませんって言われてなんでやねんって、今まで散々やってたじゃないかよみたいな
で、しかも、はい、そっからタイマーアプリの候補購入の一覧出してくるんですよ、そうそう、こんなアプリありますよって、
そうそう、
でなんかいらんよそんなんって、持ってるやんほんまはって、うんうん、言うんでやってたんですけど、あ、そうか、三浦さんのとこ出てるんですよ、それ。
そう、同じですね。完全になんかの不具合よね。Siri の多分、クラウド上のサービスでなんかおかしくなってんじゃないかなと。
三浦さん、カップラーメン何やったんですか、その時のラーメン。
カップラーメン、あの、本当にカップラーメン。
日清の、
そうそうそう。
ああ。
そう、ノーマル。
私はニュータッチの、あれやったんですよ、あの。
ニュータッチ、
ニュータッチというメーカーがあるんですよ、あるんですよ、はいはい、ニュータッチ。ニュータッチの北方ラーメン。はい、
おお、はい、なんか、良さそうですね。
やっぱり安いんですよ、それ。ラオウぐらい飲んでやるとダメなんちゃうかと。
ああ、そういうことか。ごめんごめん。
我が人生に一分の悔いなしって感じですね。
そんなラオウとちゃう
の。そこまで見てんのか。うん、
相当ラーメン用に使ってると思うんですよ、シリのあれは。
はいはいはい。
だからもう、ラーメンのためのタイマーとかあっても良さそうなの。
まあ、分けられても困っちゃうけどね。
いや、もうあの、ラーメン作るからやっといてとか言ったら、
なるほどね、
それやってくれかなって、
うん。それはいいかもね。
はい。で、
Siri とか、あと iOS のユーザー変換の部分なんかもそうですけど、
はい、
昨日まで賢かったのに、突然バカになるときってありますよね。
あれね。Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの猿も木から落ちる、 iPhone でイベント撮影の時に会心の出来と思ったのに手ぶれしてたとか、 Mac のシステムアップデートをした後でバックアップを忘れたものがあって難儀したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの1月の予定をお伝えいたします。1月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。1月25日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は1月17日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。